ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティ、ポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。今回はですね、実はポッドキャストの枠を超えて最近発見したオーディオブックの世界についてお話をしたいと思います。オーディオブックもポッドキャストも耳から聞くエンタメ音声メディアのカテゴリーなんですけれども、最近ですね、周りでオーディオブックにハマっている人が多くって、そこから得た新情報、ここでも音声業界のアップデートとしてお話を今回してみたいと思います。それでは本編を早速お楽しみください。さて、今回は音声メディアの仲間でもあるオーディオブックについてです。日本でもですね、オーディオブック JP という配信サービスがあったり、 Amazon のオーディブルで、聞いていらっしゃるという方もいるかなと思います。世界の市場規模で見ると、実はオーディオブックの市場というのはポッドキャストよりも何倍も大きいんですよね。でそれこそ仕事に忙しい大人の世代が聞いているというだけではなくって、最近は教育のジャンル、子ども向けのオーディオブックというのもカテゴリーとして拡大をしていってるそうです。で私もこれまでですね、オーディオブックって昔聞いたことはあったんですが、実はですね、その時どうもハマれなかったんですね。で理由は、話し言葉じゃないから。基本オーディオブックって目で読むものとして書かれている本なので、書き言葉で書いてあるものを耳で聞くということがですね、ポッドキャストを聞き慣れた耳には当時あんまりしっくりこなかったという経験がありました。ただそれも数年前の話、以前のエピソードでもお話をしたんですが、周りでですね、これまでポッドキャストをめちゃくちゃ聞いていた人が実はもう飽きてきてしまっていて、でそこからオーディオブックに移っているというお話をしました。そこで最近身の回りでですね、オーディオブックに関する情報結構入ってくるようになったので、そこで今回一番私が衝撃だったオーディオブックの世界の深さ、これをですねちょっとお伝えしたいなと思います。でそれがアメリカではですね、四半世紀以上も続くオーディオブックに対して贈られるアワードがあるんだそうです。その名もアウディ賞、アウディスというそうです。これ知りませんでしたね。今年の春で第27回目が開催されているそうです。これどんなものかというと、一言で言うと、オーディオブック版のアカデミー賞みたいな感じですね。たくさんカテゴリーがありました。でそれこそ、対照的なものとしてオーディオブックオブザイヤーというのが、あります。であとですね、オーディオブックを読んだ担当したナレーターさんに贈られるもの、それも女性ナレーター、あと男性ナレーター、あと複数人のナレーターで読んでいるものみたいな、そういったカテゴリーもありました。あとはもちろんその本のジャンルですよね、ドラマとかスリラーとか、あとフィクションもの、ノンフィクションもの、あとヤングアダルトとかですね、本当に幅広い世代に向けた本の種類に賞が贈られているようです。で、このアウディというアワードがあるだけじゃなくってですね、実はそこから驚いたのが、オーディオブック好きからするとですね、この、アウディ賞なんかで受賞したこのナレーション、このナレーターから実は本を選ぶというような現象もあるようです。でそのナレーターさんがどれだけ素晴らしいかといったところの、ちょっと話がありまして、例えばですね、この2022年今年のオーディオブックオブザイヤー、これに選ばれた一冊というのが、日本語タイトルももう出てるんですけれども、プロジェクトヘイルメアリーというものだそうです。これはですね、もう SF 映画のオデッセイ、覚えていらっしゃいますでしょうか。この原作を書いた作者による新作の小説なんですね。フィクションで宇宙ものです。なので、登場人物もものすごい複数人いるわけなんですけれども、このオーディオブックのナレーションをしているのが男性たった一人なんです。で、この一人でどういったキャラクターを例えば担当しているかというと、例えばですね、アメリカ人の軍人、マッチョマン的なキャラクターもいれば、国籍変わってですね、ロシア人もいるそうなんですね。なので一人でアメリカのアクセントからロシア語なまりの英語、あとは男性もいますし女性もいるし、本当にいろんな年齢もあるだろうこのキャラクターをしているんです。でしかもそれに加えて普通のナレーション部分ですよね、そこも素晴らしい喋り分けがされているんだそうです。本当神業ですよね。 で、まあ、これ一つの、まあ、ちょっと驚きなんですけれども、もう一つはですね、このアウディションの中でも、この本の筆者が、本も書いて、しかもオーディオブックを読んでいるというようなカテゴリーもありました。で、その中で受賞していたのが、実は元アメリカ大統領のバラク・オバマさん。これびっくりしました。彼も実際に自分で書いてそれを読んでるんですよね、オーディオブック用に。これすごいことだなと思います。まあ、ちょっとこれで、まあ、日本はじゃあどうなのかっていうのも最後に少し調べてみました。で、実は日本にもオーディオブックアワード過去にあったようなんですが、現在はですね、ちょっと実施されていないのか調べても、2017年にされていた第7回以降はちょっと最新のもの、まあ、見つかりませんでした。で、逆に、日本でも結構あるのが声優さんに贈られるアワードですね。まあ、こういうものは結構あるようです。で、ただ、オーディオブックの作品から選ばれるというよりかは、どちらかというと、テレビで放映された番組、まあ、アニメとか、あとゲームで声優を担当された方に贈られるもののようですね。で、もちろん、テレビアニメで声を担当している声優さんがオーディオブックも担当しているということはあるようなんですが、まあ、そういったところがちょっと、この今回紹介したアメリカでされているオーディションとは異なる部分かなというふうに思いました。ということで、今回は音声メディアの中でも個人的に新発見だったオーディオブックの世界ということで、アメリカで実施されているオーディオブックのアワード、アウディションについてお話をしてみました。さて、今回のエピソードいかがでしたでしょうか。実はですね、最近私もポッドキャストという枠を超えて、まあ、音声メディアのいろんな使われ方、いろんなジャンルといったところに注目をしていてですね、まあ、その一つとして今回、まあ、オーディオブックご紹介をしてみました。結構ですね、驚きでしたね。ポッドキャストアワードっていうのは日本でも始まってますし、海外でもポッドキャストに贈られる賞というのは数あるんですけれども、オーディオブックは結構個人的に刺激だったというか、これまでに知らない世界だったなというふうに今回感じました。皆さんどうでしょうか。オーディオブック聞かれる方、最近増えてきているような肌感なんですけれども、実際に聞いている方、よかったらどんなものを聞いていらっしゃるか、どんな聞き方をされているか、お便りなどでも教えていただけると嬉しいです。今回のエピソードの感想はツイッターやお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。